金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さん明けましておめでとうございます。ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。新しい年を迎えました。今年はどのような年になるでしょうか。ワクワクする期待がある反面、この頃のさまざまな災害や事件の多さや国内外の政治状況を見ると不気味な不安も感じることがあります。でも私は天地創造の神様を信じ、神様の私たちへの愛を信じて、今年も乗り出そうと願っておりますし信じております。若松さんにとって新しい年、何を期待されますか。
皆さん明けましておめでとうございます。若松陽子です。そうですね、いよいよまた新しい年を迎えたわけですね。
はい、
また今年の暮れになって、ああよかった今年はっていうような一年であってほしいなと願うばかりですね。
そうですね、本当にもう去年もものすごい暑かったり、また大雨が降ったり地震があったりですね、もう踏んだり蹴ったりのような一年でしたけどもね、皆さん一生懸命復興のために頑張っておられるし、その暑さに乗り切ってこられたと思いますけどもね、何もないというのも変な話ですけども、そういうのも幸せではなくてね、あっても幸せでありたいとこう願うのが普通ですよね。
そうですね、
そういうふうには一年であるためにも元気にこの新しい年をね進んでいきたいと願っております。
本当にそう思います、
ね。
はい、
それでは早速始めましょう。今回取り上げる賛美は賛美歌21の269番、会話の桶にすやすやとを取り上げます。そこで今日の賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の269番、会話の桶にすやすやとの作詞者は不明です。作曲者はウィリアム・ J ・カーク・パトリックです。彼は1838年に生まれ、1921年に亡くなりました。この賛美歌はアメリカでは童謡のように愛された歌詞で、数多くの曲がつけられました。少なくとも40種類以上あることが確認されています。一番よく歌われているのは現在の賛美歌21に使われているクレードルソング、ゆりかごの歌という名前の曲と、もう一つミュラーとか会話桶の中でと呼ばれている曲、そしてセントキルダという曲です。さてこの賛美歌は、長く宗教改革者ルターが自分の子供のために作った子守歌だと言われていました。1931年版賛美歌でも作詞作曲ともにルターによるとされています。この歌が最初に登場したのは小さな子供の本という北アメリカ福音ルーテル教会が出版した本で、そこではまだルター作とは書かれていませんでした。作詞は歌詞は2節だけで、曲はセントキルダでした。2年後の1931年にジェームス・マリーという人が編集した少年少女のための優美な歌に再録された時に、ミュラーと呼ばれる曲と組み合わせられました。その時にマルティン・ルターによって自分の子供のために創作され、ドイツの母親たちが子供たちのために歌っているという注がつけられていました。 これがルターの子守歌という説の始まりです。しかしその後の研究によって、残念ながらルターの作でないことが明らかにされました。おそらくルター作というのは、アメリカに移民したドイツ系のルーテル教会の人々の間で生まれた伝説のようです。そしてミュラーという曲はジェームズ・マリー自身の作曲だと推定されています。この賛美歌の最初の2節の歌詞の作者は不明です。後にガブリエルという人が編集したガブリエルのブドウ畑の歌で第3節が追加されましたが、この3節の作詞者も不明です。現在のクレードルソングという曲はウィリアム・ジェイ・カークパトリックの作曲です。世界をめぐるクリスマスというクリスマス歌集で、ドイツの歌としてこの歌詞と共に発表されました。カークパトリックはアイルランドに生まれて、若い時にアメリカに移住し、南北戦争で北軍に従軍して戦いました。南北戦争後は家具商人をしながら教会のオルガニスト、聖歌隊の指揮者などを奉仕していましたが、妻の死をきっかけに教会音楽に専念することを決意し、以後の40年間をゴスペルソングの作者、演奏者、大衆伝道野外集会の賛美指導者として活躍しました。民謡のような歌ですから、歌詞も状況によって変化するのは当然で、賛美歌21の第1節と第2節の翻訳も原詞と多少異なっています。日本語訳は礼拝で歌うことを配慮して、多少神学的な内容に味付けをしています。賛美歌というものの使命を考えれば、このような改変は常に起こり得るということです。
ここで今日の賛美歌の原詞の直訳を読ませていただきます。一節、まぶねの中に子供用のベッドもなしに、小さな主イエスはかわいい頭を横たえている、空の星は上から見ている、イエス様の寝ているところ、わろの中で寝ている小さな主イエスを。二節、牛や鳥が鳴いて赤ん坊は目を覚ます、しかし小さな主イエスは泣いたりしない。主イエスよ、あなたを愛します、空から見守って朝が来るまで私のゆりかごのそばにいてください。ここでもう一度会話おけにすやすやとの歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでみましょう。一節、海馬桶にすやすやと、眠る御子は主イエス様、空に光る星たちもその誕生を祝います。一節、牛の声の子守歌、硬い藁の布団でも救い主の栄光は小屋の中にあくれます。3節、私たちの主イエス様、子供たちを祝福し、いつも支え励まして御国の子としてください。それではこの賛美を日本語の訳詞で聞いてみましょう。鈴木操さんの歌声で賛美歌21の269番、海馬桶にすやすやと。 鈴木操さんの歌声で会話の桶にすやすやとお送りしました。この賛美を聞いて思ったことは、私には馴染みのないクリスマスキャロルだということです。私の知っているのは会話の桶に寝ているで始まる歌詞で、作詞がジェームズ・マレーです。でも聞き慣れない曲でも何度か聞いていると素敵なクリスマスの子守歌だと分かります。歌詞も日本語の翻訳になると様々に変わりますから戸惑いがありますが、いずれにしても聞き慣れれば素敵なクリスマスキャロルです。改めて賛美の奥深さを覚えました。若松さんはこの賛美を聞かれてどう思われましたか？
そうですね、私もあまり聞き慣れてない曲だなっていうふうに、賛美歌だなっていうふうに思いました。それでやっぱりなんかこう動揺的な節ですね。
そうですね。
ね、はい、イエス様が生まれたということは、それが子守歌になったということは、今度私たちがやっぱり神様の子供として、こういう歌をやっぱ大事にしていきたいなっていうか、なんかそういうふうに感じましたね。
まあ、そういう、こう言われたら、あ、なるほどな、そうね、イエス様が、また神様が私たちに子守歌として私たち、ね、にこう語りかけるか、 歌ってくださるというかね、そういうふうにこう聞こえてくると、あ、なるほどなと思ってね、今すごく感動しました。はい、では、この賛美に関わる聖書の箇所を読んでいただきたいと思います。ルカの福音書に2章の1節から7節まで読んでくださいませんか？
ではお読みします。ルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
新年なのにクリスマスの曲ですかとびっくりされるかもしれません。でもクリスマスは12月25日まででは 国によってはお正月を超えて1月8日までお祝いをしています。といっても今聞かれている時にはお正月気分さえもなくなっている時ではないかと思っております。失礼なことを言うようですが、これはクリスマスキャロルとともに子守歌だということです。クリスチャンホームでは賛美歌を子守歌として使うところがありますが、その一番の候補が今日の賛美、会話の桶にすやすやです。ここには神の御子イエス様の誠の姿が描かれています。イエス様は普通の人間ではなく天地創造の神様の御子であることが一節の歌詞で歌われています。その反面、これ以上高い地位のあるお方が一番貧しく汚れた家畜小屋で生まれたと二節で歌われています。この極端な落差に身を投じられたのは、罪と汚れに沈んで死の恐れに囚われている私たちを救うため、そして救われた私たちを守るためでした。私たちは死んだらどこへ行くのかわからないのではありません。救われた者は永遠の命が与えられ、その命を持つ者だけが住む神様の御国に入るのです。ここに究極の平安が与えられるのです。ですから幼児の時から毎晩のようにこの賛美歌が子守歌として歌われているのです。ここでもう一度鈴木操さんの歌声で賛美歌21の269番、会話の桶にすやすやとを味わってみましょう。
操さんの歌声で会話の桶にすやすやとをお送りしました。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、新年を迎え心新たな思いを持っています。しかし自分は何のために生き、死んだらどうなるかと不安です。イエス様がこの世にお生まれになられたのは生きる力を与え、死の恐れから解放するためでした。イエス様を神の御子、救い主と信じます。母に見守られている幼子のように、私をお守りください。主イエスキリストのお名前によってお祈りし、賛美いたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しく聖書のお話を聞きたいと願われる方はぜひ お近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金峰殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。この番組はスマートフォンからもお聞くことができます。ぜひまた試してください。またこの放送は残しておりますので、ホームページから何度でもお聞きください。
それでは皆さん、
お元気で。